ヨハネによる福音書21章15節より25節の御言葉をお聞きください。食事が終わるとイエスはシモン・ペトロに、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかと言われた。ペトロが、はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。と言うと、イエスは、私の子羊を飼いなさいと言われた。二度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか？ペトロが、はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。と言うと、イエスは、私の羊の世話をしなさいと言われた。三度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか？ペトロは、イエスが三度目も、私を愛しているかと言われたので、悲しくなった。そして言った。主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることを、あなたはよく知っておられます。イエスは言われた。私の羊を飼いなさい。はっきり言っておく。あなたは若い時は、自分で帯を締めて、行きたいところへ行っていた。しかし、年を取ると、両手を伸ばして、他の人に帯を締められ、行きたくないところへ連れて行かれる。ペトロが、どのような死に方で神の栄光を表すようになるかを示そうとし、イエスはこう言われたのである。このように話してから、ペトロに、私に従いなさいと言われた。ペトロが振り向くと、イエスの愛しておられた弟子がついてくるのが見えた。この弟子は、あの夕食の時、イエスの胸元に寄りかかったまま、主よ、裏切るのは誰ですかと言った人である。ペトロは彼を見て、主よ、この人はどうなるのでしょうかと言った。イエスは言われた。私の来る時まで彼が生きていることを私が望んだとしても、あなたに何の関係があるか。あなたは私に従いなさい。それで、この弟子は死なないという噂が兄弟たちの間に広まった。しかしイエスは彼は死なないと言われたのではない。ただ、私の来る時まで彼が生きていることを私が望んだとしても、あなたに何の関係があるかと言われたのである。これらのことについて証しをし、それを書いたのはこの弟子である。私は、彼の証が真実であることを知っている。イエスのなさったことは、この他にもまだたくさんある。私は思う。その一つ一つを書くならば、世界もその書かれた書物を収めきれないであろう。賛美歌566番をもって、使徒信条を告白いたします。
聖なる行動の教会、聖子の交わり、罪の許し、 地を信じ。
アーメン。
お座りください。祈りを捧げます。私たちの教会の頭なる主イエスキリストの父なる神様、尊い皆をあがめ賛美いたします。あなたのお守りと導きの中でこの朝を迎えることが許されました。ここに集う一人一人の名をあなたが呼び、あなたによって招かれた者たちの集いとしてここに礼拝をお捧げいたします。どうぞあなたの栄光を表してください。あなたがこの地にあってイエス様の御名を述べ伝えることを許してくださった、その恵みを覚える創立記念日を私たちはここに迎えております。イエス様が誠にその尊い血潮をもって世の罪から私たちをあがない取ってくださり、私たちを神の民、救いの民としてくださった、その喜びと恵みをこの地にあって90年以上もの間伝え続けることが許されてきたこと、心から感謝いたします。この教会を通して多くの者が神様あなたと出会い、またイエス様に新しく従う道を指し示されてまいりました。このような長谷場を神様から託された場所、またイエス様と共に生きる歩みとして導かれてまいりました。多くの者が信仰を与えられ、今や神様あなたのもとに迎えられたものを数えます。しかしまたその信仰の先達の歩みを受け継ぎ、またそこに連なるものとして今朝ここに集った私たちの歩みがあります。世にある私たちの歩み、本当に神様どれほどあなたの御前におぼつかないものであるのか、乏しいものであるのか、またあなたなしに生きようとする罪の思い、いつも隣にあるような不信仰の歩みであるのかをあなたはご存知であります。しかしそのような私たちの乏しさを超えてあなたの愛は豊かでありました。あなたの慈しみの中で今朝もあなたは御言葉を私たちに聞かせてくださいます。聖霊の注ぎをもって私たちの魂を打ち開き、そこにイエス様がおられることをはっきりと明かしてくださることを信じます。どうぞ神様、この教会がこの地にあってあなたの御名を本当に述べ伝えてきた、その一週一週の積み重ねがこの90何年というこの歩みであり、また私たちが今朝迎えているこの礼拝なのです。どうぞ神様、本当に私たちが今礼拝を捧げているのみならず、ここにあなたが御言葉を伝えることをお許しくださったその尊い歩みに連なるものとして、また私たちの後に続く者たちが与えられることに思いを馳せつつ、思いを広げながらこの朝もあなたの皆を拝する私たちとならせてください。イエス様とお目にかかって喜びを共にする教会の歩みを新しく始めることを得させてください。神様、先週の歩みの中にあってイエス様が生きて共にある松沢教会の歩みを見る思いがいたしました。火曜日には伊藤敏子さんの葬儀を行いました。金曜日には病床にある前田美智子さんに洗礼を授けることが許されました。イエス様が世に託された御業、 イエス様が生きておられることを知るそれぞれの出来事でありました。イエス様の救いの御業が教会を通してこのように表されていることを感謝いたします。どうか神様、この慰め満ちた教会の交わりに加えられるものが与えられますように、この町にある人たちから求道者が起こされますように、また求道者には受洗の志が与えられますように、私たちの愛する家族も教会へと導かれ、あなたの栄光を共に仰ぐ恵みをお与えください。どうか世にあって牢獄の中にある人、悲しみのうちにある人を顧みてください。子供の成長に仕える者、福祉にあたる人々の働きが守られますよ。この日も仕事に勤しむ人をねぎらってください。争いのうちにある人に慰めと平安を与えてください。本当にこの世が平和を望み見る世とされますよ。教会と共に歩む運中者の各法人、またそこでの働きも、あなたの導きと祈りの、私たちの祈りのうちにいつも覚えられていきますように。松田教会が他の教会と同じく福音を述べ伝える働きにいよいよ豊かに用いられていきますように、また終わりの日に至るまで私たち一人一人もまた神様あなたの御栄を喜び、またイエス様の救いを述べ伝える伝道の器としてお持ちください。感謝と願いと私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。私に従いなさい。イエス様は弟子のペトロにそうおっしゃいました。しかし私たちがこうしてこの礼拝にあって与えられた御言葉として聞くとき、これはペトロがそう語りかけられたというだけではない。イエス様はこの朝私たちにもおっしゃってくださっています。私に従いなさい、あなたもイエス様に従うものなんだっておっしゃるんです。あるいはイエス様に従う私たちとされている、私たちがイエス様にお従いすることをイエス様は喜びとしてくださっている。イエス様に従い始める私たちをイエス様はそうやって心待ちにしてくださっていたんだ、そういうふうに聞いていただいてもよいかと思います。そういうイエス様の喜びの中で私たちはこの朝の礼拝をお捧げするわけです。私に従いなさいとおっしゃっていただいた弟子のペトロ、まあ、こんなふうに言ってみますと、なんか頭痛が痛いと言ってるような、なんか変な気がするんですね。つまりイエス様の弟子とされている、イエス様の弟子であるものはそもそもイエス様にお従いするものであるからです。それなのに弟子であるのに従いなさいってわざわざ言われるって一体どういうことか、まあ、そのことをまあ、いささかくどいなっていう印象を持たないわけではないのですけれども、まあ、ただこれはこのペトロという人に対してはですね、まあ、そういうふうに言わなきゃいけない事情っていうのが、まあ、あったんだよなっていうことをこう振り返るんです。このペトロという人は、まあ、イエス様にお従いする弟子たちの中で、まあ、一番古くからイエス様にイエス様と共に歩んできた者の一人でありました。神様の恵みを述べ伝えるイエス様の言葉を一番近くで聞いてきた人だし、イエス様のなさる御業の一つ一つを本当に間近に見てきました。ああ神様がこうやってイエス様を通してなさっている恵みの出来事が起こっている、そのことを近くで喜んできたのはこのペトロという人でした。そしてまたそうやってイエス様の近くにあったがゆえに、本当にこれからもイエス様と一緒にあるんだ、あり続けるんだ、そうやって歩んできたこのペトロという人です。あるいはイエス様が 本当に捕らえられる時にはね、捕らえられようとするところでは体を張ってイエス様をお守りしようとした、そんなエピソードだって残っています。しかしながら、そのイエス様がこう捕らえられた時ということになりますけれども、彼はイエス様のことを心配で、その裁判の席にまでついていくんです。で、それを、その裁判を遠くから見守りながら、でも、このペトロは、そのイエス様のことを知らない。あなたもイエス様の弟子でしょって尋ねられたその場所で、いや、違う。関係ない。あんな人のこと知らない。そうやって三度、このイエス様のことを知らない。違う、関係ない、そんなふうに言ってしまったということが彼にはあったわけです。イエス様の弟子の一人でしょ、そういうふうに言われることはかつての彼にとっては大きな喜びでした。私はイエス様の弟子なんだ、そういうふうに言える、そのことに本当に誇りを持って、あるいは自慢したい思いを持って、そうやって私こそ弟子なんだ、そうやってイエス様に従ってきた人の一人です。しかし、イエス様が捕らえられた時には、その怖さゆえでしょうか。自分の身を守ろうとした、それだけじゃないと思うんですけどもね。いずれにしても そこで、イエス様の弟子でしょって聞かれたら違うって言ってしまった。イエス様に従いたい、従うものであるというところに、いや、自分は従わない。違う、従ったものじゃない、そういうふうに言ってしまった。そうやって、イエス様にお従いすることにしくじってしまった、つまずいてしまった、破れてしまった。イエス様にお従いすること、本当に願っていたの。自分こそ最後まで従うものだっていうふうに自負していたはずなのに、従うことができなかった。そういう破れを抱えていたのがこのペトロという人でした。このペトロにイエス様改めてお尋ねくださいました。ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているか。ここでシモンって言うんですけども、これシモンっていうのがこのペトロの元々の名前、本来の自分の名前なんですよね。これペトロっていうのは、後からイエス様が、愛称としてっていうか、そうやって名付けてくださった。それが、ペトロとしては通り名としてね、知られるようになりましたけれども、元々はシモン、いう名前ですね。だからここでイエス様がシモンって呼びかけてくださった、ペトロじゃなくてシモンって呼びかけてくださったのはですね、それこそ最初に出会った時のように、どういったらいいのかな、素のペトロ、素のシモン。だからこれまでイエス様に従ってきたとか従ってこなかったとか、あるいはその今もお話したその従う歩みの中でつまずいてしまったとかね、しくじってしまったとか、そういうことではなくて、一番最初にイエス様と出会った時のように、その時のようにシモンって呼びかけられている。ヨハネの子シモンって言われているところにはそんな風に聞こえます。で、そこで、この人たち以上に私を愛しているか、その場には他に6人の弟子がいたんですけれどもね、そこで比べるようにして他の弟子たち以上にということを、そういうふうに私たちは聞きたくなりますけれども、実際これ比べているようにおっしゃるわけですけどもね、でもこれは大事なのはその後繰り返し、私を愛しているかってイエス様おっしゃるので、イエス様を愛しているかということなんですけれども、ここで本来このペトロはね、私はあなたを誰よりも愛しています、そう言えたのかもしれません。本来ならば。でもこの時のペトロの答えは、はい、主よ。私があなたを愛していることはあなたがご存知です。あなたがご存知ですという中にイエス様への信頼として聞いてもいいかもしれないけれども、どっかこう歯切れが悪い。私は愛してます。 絶対愛してますってこうそんな風な言い方できないわけで、だからそこには、まあ、自分のしてきたこと、自分のできなかったこと、そういうことすべてイエス様に知られている、イエス様にお従いしきれなかった自分のことも知られている、イエス様に従うことが叶わなかったそんな私、そんな格好悪いこんな悲しい私のこともイエス様はご存知だ。ペトロがイエス様を愛しているものでありながら、その愛に生きることができない、イエス様との関わりの中に生きることのできなかった、自分からは違うと言って、むしろイエス様との関わりを断ってしまった自分の惨めさ、それもまたこのあなたはご存知ですってペトロが言う中にはなんか聞こえてくるように思うんですね。イエス様はその後もう一度、私を愛しているかと問われました。さらにもう一度問われました。同じように私を愛しているか、これはペトロが三度イエス様のことを知らない、いやあなたの弟子じゃない、イエス様の弟子じゃない、違うって三回言ったのに、まあなんか対応するかのようにイエス様が三回私を愛しているかと、まあ、尋ねたというふうにこう聞こえますけれどもね、まあ、その三度目にペトロ悲しくなりました、まあ、そんな中で主よあなたは何もかもご存知です。この悲しみって何回も確かめられる、もういい加減にしてくれって、なんで私を信じてくれないんだっていう悲しみよりも、なんか自分のやっぱりねしてきたこと、イエス様に従うことができなかったっていう、そのことをつくづく思い出している、イエス様を裏切ってしまったこと、イエス様に背を向けてしまったこと、イエス様を愛しているんだけれどもでも愛しきれなかったことも、そんな不甲斐ないこと、格好つかないことを深く思い起こして悲しみながらというとこじゃないかなと思うんですけどもね。そういう自分のこともイエス様は知っている。でもそんな自分の悲しみの中で、でもペトロはそういうところであるからこそイエス様との出会いをもう一度与えられているんだ、僕はそう思うんです。私はイエス様を信じて決してあなたから離れませんっていうようなね、あペトロはそういうことも言った人です。でもそういうふうに言ったところで、まあそういう信仰のあり方っていうのはね、もちろん否定はしませんけれども、でもそれだけが信仰なんじゃないと思うんです。むしろ、まあ、このペトロの姿聞いてて思うんですけれども、私はイエス様に従うことができなかった、イエス様を愛することにつまずいてしまった、イエス様を捕らえてユダヤ人を恐れてしまった、イエス様より自分の身を大事にしてしまった、いやそうするつもりはなかったけどそうしちゃった、そうやってイエス様に顔向けできない自分、でもその中でそういうところに実は信仰ってあるんじゃないか、このイエス様とペトロとのやり取りを聞きながら思うんです。私たちが喜んで、ああ神様って言えるようなところでだけの信仰じゃない、本当に自分から顔を上げることができない、イエス様の言葉に喜び聞くよりも自分の後ろめたさや罪深さやしくじってきた姿を思い出してね、その言葉が痛い、もうしんどい、そういうふうな中で、でもイエス様の言葉が聞こえてくるということはあると思うんです。それは私たち自身が求めるよりもやっぱりイエス様が出会ってくださるという出来事なんですよね。私たちが求めていった先に信仰がありましたっていうよりも、聖書の語りは 神様が私たちを求めてくださいました。あるいは私たちが選んでイエス様を、これが救い主だ、これが私の信仰だっていうふうに選んだというよりも、イエス様ご自身がおっしゃいます。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。だからイエス様が、ここでもそうなんです、あなたは私を愛するものだってイエス様が確かめてくださってるんです。イエス様があなたは私を愛するものだって信じてくださるんです。イエス様があなたは私を愛している、イエス様がおっしゃってくださるんです。だからここに3度ね、イエス様がペトラに私を愛しているかっていうふうにお尋ねになったこと、これはさっきそのペトロがね、イエス様が十字架につけられる前の裁判のその旗で3度イエス様のことを否定した、まあ、それに対応しているんだなんていうことも言いましたけれども、でも僕はそこだけでね、その賛同っていうことを受け止めなくていいと思う。イエス様っていつも確かめてくださる方だって、何度も何度も繰り返し確かめてくださる。私を愛しているか、言い方変えれば、私を愛しているか、私を愛し私に従ってくるか、言い続けてくださいます。そうやって、あなたは私を愛し私に従う人なんだって言い続けてくださるのがイエス様だ。イエス様の十字架を前に、本来筆頭の弟子として歩んできたペトロが、しかしつまずいてしまった。弟子として従うことにつまずいてしまいました。そのペトロのことを、ああこの人は残念な人だなってね、まあ、外から見るのは簡単なんですけれども、でも私たちがそのペトロをですね、ただ非難するんじゃなくて、どっかこう共感できるところがある。それはこう私たちの誰にもこのイエス様をね、固く信じ続けるなんていうふうなことだけではない自分を、やっぱりペトロに見るんじゃないかなと思うんです。僕なんか本当に信仰乏しい、頼りなさを覚えるから、まあ、こういうのを見ると本当、ああ僕がいるって思っちゃうんですけども、やっぱりこのイエス様に救われたと信じているはずなのに、心細さを抱えてしまう。イエス様に互いに愛し合いなさいと聞いたはずなのに、隣人を愛せない、そういう自分があることを思い起こします。神様なしに身勝手に悩んだり迷ったり嘆いたりしている。だからそんなのは本当に振り返れば分かります。私たちはイエス様の弟子として、片時もイエス様から離れなかったぞ、そんな言い方はできない。イエス様は共にいてくださるというふうに信じたはずなのに、共にいてくださるイエス様がおられないような、そんなところでなぜおられないんですかとか平気で言ってみた。会いに行きたいと願ったがゆえに、しかしそうやって周りの人たちとのつながりが途切れて見えてしまう。イエス様にお従いしたいと願ったのに、人生の迷子になるような私たちってあったと思います。私たちはなんかイエス様を愛するとかね、まあ、今日聞いているこのイエス様に従うとかいうところでは何か一つの姿があると思うんです、まあ、こうやって教会に来ている、こうやって礼拝を捧げているのも、一つイエス様に従っている私たちって言えるような何かね、そういうふうなあり方かなと思いますけれども、一方でイエス様に従えないとか、イエス様につまずく、まあ、イエス様につまずくというよりもこの世のあれこれでつまずいてイエス様に従えなくなる場面っていうのはね、 人それぞれなんじゃないかなと思う。皆さんそれぞれの生活の中に、それぞれの日々の暮らしの中に、それぞれの歩みの中に、イエス様に従えなくなる歩みがある。従おうって言ってるのになんでそんなことばっかり言うのかって思うんですけどもね、そう聞かれるかもしれませんけど、でもそれはこれ聖書の中でつまずきは避けられないってあるので、あるんですけど、そうあるんですけども、でもね、その従いきれない私たちのその場にイエス様おっしゃるんです。私を愛しているか、そして私に従いなさい。今日黙示録に聞いたその戸口にとって何度もノックしてくださるイエス様、あれだと思うんです。こう従えない思いの中で、それはそれぞれの皆さんの日々の生活の中でそういう出来事が起こるんだけども、でもその中に一つイエス様はその心閉ざしてしまったようなあなたの扉を叩き続けてくださっている。私たちがその従いきれない、あるいはそうイエス様を愛することの破れの中にある、それはイエス様だけではない、具体的にはもっと身近な者たちの中にあって、私たちの本当に迷いや憂いや抱えているところでね、しかしイエス様が望んでくださるわけです。もう一度そこから愛することを始めたらいい、もう一度そこからイエス様に従うことを始めたらいい、何度もつまずいて、何度も立ち止まって、何度も背を向けてしまう、そういう悲しみを負った私たちであったかもしれない。信仰者なのに、救われたものであるはずなのに、なんて不甲斐ないんだって、信仰に生きることを諦めたくなってしまうようなことだってあったかもしれない。でもだからダメだってイエス様はおっしゃらない。そこにむしろイエス様の十字架の恵みが語られるんです。あれは私たちを立ち上がらせてくださるご復活のイエス様の歩みを見させてくださるんです。そしてイエス様は私たちに行くたびも、そうよみがえりのイエス様こそが私たちに尋ねてくださいます。行くたびも声をかけてくださいます。皆さんの名を呼び、おっしゃってくださいます。あなたは私を愛するものだ。あなたは私に従うものだ。皆さんそれぞれのその生活の中で、イエス様に語りかけられるもう一度を繰り返してきた。いや、イエス様が皆さんの人生を通して、語りかけることを続けてくださいました。皆さん一人一人の歩みをイエス様のおられるところ、十字架と復活のあるところとしてくださいました。イエス様にお従いするロークも嘆きも、失敗も、しかしそこを神様の栄光の現れるところとしてくださいました。今朝聞いた聖書の言葉に、すべてを書こうとすれば世界もその書かれた書物を収めきれないほどになる、なんか随分大きなことが書かれていましたけれどもね、これはそんな難しい話じゃないと思います。私たち一人一人の、それこそ皆さんがね、自分の自叙伝を書くとするのならば、それは一人の自叙伝としたって、例えば一冊になる。でもその出来事一つ一つがイエス様の前に、イエス様との出会いの物語として書き連ねられていけば、それこそどれだけの分量になるかっていうことを言ってるわけですよ。それぐらいイエス様の語りかけは、この世に対して私たち一人一人に対してやむことはない。私たちのこの教会が、90年を超えて この地で御言葉を述べ伝え続けてきた。大きな戦果を挟んで、なおここに教会として立ち続けてきた。あるいは教会としての混乱もあったかもしれない。その中にあって、でも御言葉に聞き続ける群れがあり、御言葉に聞き続ける群れが起こされてきた。その果てに私たちが今こうして今朝を迎えている、その中に多くのイエス様との出会いの物語がある。いや、多くのつまずきがある。しかしそこにイエス様が語りかけてくださった、イエス様に立ち上がらせてくださってきた者たちの物語がある。それを書き続けていったらもう世界にだって収めきれない。そういうふうに言われている。そうやってイエス様の御声のもとに新しく従っていく者たちが起こされ続けてきた。そこに今朝私たちも連なる者とされている。その一人としてイエス様にお従いする者とされた私たちのこの朝であるということを覚えたいと思います。祈ります。父なる神様、イエス様の私に従いなさいという言葉、その言葉のもとに私たちも新しく立ち上がるものとされました。私たちにはお従いすべきイエス様がおられる、その安心とその信頼の中にもう一度自分の歩みを取り戻していくことができる。私たちはそれを行くたびも繰り返してまいりました。いや、繰り返すことが許されています。どうぞ神様、その行くたびも繰り返す歩み、それは行くたびもイエス様が本当に私たちを忘れることなく見失うことなく語り続けてきた、そのような歩みでありました。その喜びをもう一度覚えつつ、今朝またここからイエス様にお従いする私たちとならせてください。そしてこの世が本当にそのイエス様にお従いする者たちの喜びであふれていきますように。どうぞイエス様の救いの喜びを述べ伝えていく松田教会、そして私たちとならせてください。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。